ご神君、一つ、神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものぞ。神信心して不思議と思われる見かけが現れないなら、生きた宗教とは言えません。おかげを受けて、私どもの心も生き生きしてこなければ、次の真実のおかげ、かっこ神様がくださろうとしておるおかげに、触れることはできません。そこから誠の道が分かり、誠の人を目指し、信心哀楽の世界に住むことができるのです。いわゆる霊験奇跡と言われるものですか。その不思議、まあ奇跡と思われるような、不思議と思われるような、そういう見かけというのでしょうかね、霊験と書いてありますね。そういう霊験、いわゆるおかげ、まあおかげと見かけの違いというものが、まあ少しあるように思いますね。おかげというのは、まあいわゆるおかげ、ただ私どもにとって、まあ、都合が良いというのでしょうかね、私の願い事が叶うというような、まあ都合が良いようにいくと、良い方向に、まあ、私にとって、私どもにとって都合が良いと思われる方にことが運ぶというのが、普通はおかげと言われるものでしょうけれども、この見かけというのは、まあ、その見かけという時には霊験と書きますね。おかげという時には影と書きますね。影、いわゆるそのおかげというものは、まあ心の映し鏡だと言われるようなところがあります。そのいわばピンポン玉ですか、まあビー玉としましょうか。今はどうでしょうかね。ビー玉があるのですかね。ビー玉なら小さいですね。ビー玉を明かりに照らす。そこにまあ何か懐中電灯でもいいですけれども、ビー玉を照らすとそこに影ができる。小さな影ですね。ピンポン玉になるともう少し大きな影ができる。さらにこれが野球のボールになるともう少し大きくなるわけです。でバレーボールとかサッカーボールとか、ああいう、まあ、バスケットボールでももっと大きなボールになると影も大きくなる。いわゆる私どもの心次第、いわば私どもの心が大きくなれば大きくなるほど、そこに映る影というものが、神様が照らしなされてそこに映る影というものが大きくなるのだというようなことで、私どもの心が大きくなればなるほど、いただけれるおかげも大きいのだと、まさしく私どもの心の影だと、まあ、これが我が心というような、それはいわゆる和らぎ喜ぶという我が心ではなく、私の心という我が心ですね、次第だというようなふうに言われることもありますけれども、この見かけというものは字が違いますね。霊験と書きますね。いわゆるおかげと見かけとは少し違うようですね。霊験、霊験奇跡と言われます。おかげ奇跡とは使いませんね。霊験奇跡というわけですから、この霊験というものは私どもの心の大きさによって現れる、そのおかげとはまた別の、別次元と言いましょうか、別のところでの働き、まさしく神様の、もうもちろんおかげも神様の働きですけれども、おかげとはまた違った世界での神様のお働きというものでしょうか。私どもの信心のありようとは少し違ったところで現れてくる見かけというものですね。これは取り次ぎ者の力によるものとも言えるのかもしれませんね。取り次ぎ者の神様の信用の度合いに応じて現れる、信者さんのいわゆる氏子の心の大きさとか小ささとかあまり関係なくて、 その取り次ぎ者の力によって現れてくるもの、これが霊験奇跡見かけというようなものかもしれませんね。その霊験奇跡が現れる、まあ師匠がよくおっしゃって笑いました、お話してくださる中にこのことがよく、今朝のこのミニゴリ会のようなことがよくありますね。いわゆるそういういわゆる霊験奇跡というような不思議な働き、不思議体験といいましょうか、神体験といいましょうか、そういうものがいただけれるものが生きた宗教だと。そのそういういわゆる神様のまあ生き生きとした働きという表現をしておられましたが、神様の生き生きとした働きが現れないなら、それはある意味死んだ宗教だといったようなことでしょうかね。そこに神様のお働きが、その信者さんは氏子の信心遺憾によって現れるものではなく、信者さんのいわゆるご信心を超えたところといいましょうかね。いわゆる氏子の信心というものは全然別のところで、関わりなく現れるというのでしょうか。これは氏子ご信者さんの信心には関わりはないけれども、取り次ぎのものの力によって現れるところの、まあおかげではなく霊言というものではないでしょうかね。この不思議ですね。この辺がまあ微妙なところですね。昨日のお話の一部をその英語に翻訳して、まあ最近は AI を使って翻訳をしてもらうことが多いですが、なかなかうがった翻訳をしてくれます。その中に、まあ私がこれこれこういうふうにこれをどうやって訳したらよいかと尋ねるわけですけれども、その尋ねた以上にまあ深読みをしてくれるところがありますね。こういうことではありませんかと、いわゆる意訳をしてくれるわけです。ただ右から左に訳すのではなく、まあこれはいわゆる普通の翻訳ソフトだと右から左に訳しますね。例えばなんとか Google とか DeepL とかありますが、これに翻訳を頼むとその文字面通りの右から左に訳してくれますが、ところが AI を使ってこれを訳すと、ただ右から左に訳すだけではなく、右からそれこそ斜め上に行ったり斜め下に行ったりと言いましょうかね。いわゆる何かそこにもう一つ考えを加えて、あ、なるほど、そういう言い方があるのか、そういう言い回しがあるのかといったような、こちらがびっくりするような表現に変えてくることがあります。その中の一つに、昨日お話ししましたように、そのいわゆる信心の稽古といいましょうか、それはただ自分の願い事が叶う、それをおかげとするというのではなく、そのまあそれもありましょうけれども、そこからもう一つ超えた私どもの心が育つ、そのいわゆる形の上で願うことが、欲しいものが与えられる、そこにおかげと感じるのではなく、私どもの心が育った時に感じる、それこそがおかげだと。いわばおかげは我が心にありと天地書き付けにもあります。いわゆるそのおかげは我が心にありという、そのおかげを いただいた時に私どもはおかげをいただいたと思うわけですけれども、神様が本当に授けたいのはその我が心の方だと。いわば本当は、いわば私どもが欲しいものが手に入っておかげだということではなく、その和らぎ喜ぶ我が心になった、なり得た、あるいはそこを目指す信心になった、そのことがおかげなのだと。いわゆる欲しいものが手に入ったことがおかげなのではなく、我が心になり得たことが、なろうとしたことがおかげなのだというようなニュアンスですね。そういうようなことをその翻訳ソフトに、まあこれは翻訳ソフトではなく AI ですねに訳してもらいましたら、そのことから少し進んで信心というものがありますね。この信心というものを測る、まあこの信心は誠の信心だ、まあこちらは偽物の信心だという信心を測るというわけですね。その信心を測るという上において、その私どもの願いがどれほど叶ったかをによって測るのではない。私どもが願い事をする、そしてその願い事がどれほど叶えてもらったかによって、その信心というものを、まあ、根踏みをするというのでしょうかね、信心を価値を測るということがよくありますね。そうではないのだと。その事柄によってどれほど私どもの心が育ったかによって、その信心が正しいのか正しくないのか、まああるいは根踏みをするのだと。これが誠の信心のあり方だというようなふうに訳してきたのですね。まあ訳してくれたのです。なるほど、そう、なるほど、そうも言えるなと、ああなるほどなと感心したことでしたけれども、いわゆる信心をいたします、どこそこの信心をすると言います、そしてどこそこの、まあ大抵信心をするというとお願い事をいたします、そしてお願い事をして自分の願い事がどれほど叶ったか、まあ願い事をどれほど神様に叶えてもらったか、それによって、ああこの宗教はいい宗教だとか、ああこの神様は当てにならないな、この宗教は良くないなといったようなことを判断いたします。そうではないのだと。そうではなく、その例えば問題がある、その問題が起こってきた時に、はあ、この問題を解決してくださいと、その問題を解決してくれたから、私どもの願い事を聞いてくれたから、それがいい宗教だ、いい神様だというのではなく、その問題を通して私どもの心をどれほど育てることができたか、その問題を通してどれほど私どもの心が育ったかという、その私どもの心の育ちがどれほどであったかによって、その宗教というものがいい宗教だとか、はあ、この神様はいい神様だとか悪い神様だとか、まあ宗教を測るというのでしょうかね、そういうものでなければならないというようなことなのですね。これがいわば私はやっぱり本当の信心のあり方だと思いますね。それが愛着理念であるとも思うのですね。しかしその出来事を通して神様が私どもの心を育てようとしておられる。その問題を通して私どもの心が育つ。その問題を通して天の心、地の心、西月の心を育てようとしておられる。いよいよ大きな心になれよと。一回り二回り大きな心になれよと。人を責めるような 心はなくせよと、また我情我欲というものをなくしていけよといったような、まあそして人の助かりを祈るような心をになれよというわけですけれども、その私どもの心を育てるということがあるわけですね。それと同時にもう一つ、これは人工知能でもまだ訳してないところでしょうけれども、今朝いただきますその御影というもの、いわゆる霊言ですね、霊言奇跡というものを表してくださる神様でもあるということなのですね。師匠がよく言っておられましたように、おっしゃっておられましたように、そのなるほど私どもの心が育つということと、そしてまた同時に天地金の神様のいわゆる霊言御影というもの、不思議な働き、生き生きとした不思議な働きというものを表してくださる神様だと、この自らの心が育つということと不思議な神様のお働きをいただいていくという、この二つのことが相まって初めて、まあ本当の信心ということになるのではないでしょうかね。心が育つということだけに焦点を定めるのではなく、それと同時に霊言御影というもの、霊言奇跡というものもいただけれるものだというのが、このお道だ、いわゆる愛楽寺念によるところの、まあ、信心ということになりましょうかね。まあとかくいわゆるこの霊言奇跡というものがいただけなくなると、ついつい精神修養的な心を育てるということだけに重きが置かれるようになるものですけれども、その心を育てると同時にまた霊言奇跡もそこに現れるという、その両方が相まって生きた宗教だと、生きた信心だと、生き生きとした信心だということになるのでしょうね。実は今朝いただきましたのは、私は昔もう若い頃思っておりましたのは、いわゆる貿易をして何か身を立てたいと考えておりました。そしてその何が売れるだろうかと、世界に何をが売れるだろうかといろいろ探しておりましたけれども、なかなかこれはというのがありませんでした。ところがこの師匠の愛楽寺念に出会って初めて、ああこれは売れるなと、あこれは世界に売り出しても、まあ売れるというのでしょうか、いわゆる恥ずかしくないというのでしょうか、これはいいと、これを世界に売らせていただこうというような心になったものですけれども、いわば世界に売って、まあ販売してというのでしょうかね、それだけの価値あるものだと、値打ちのあるものだというわけですけれども、今朝はその負い目をいただきましたが、その負い目の中である新入社員がいるわけですけれども、その方が営業部に回されたという感じですね。いわばその営業に回されて、新しくまあ何かいろいろ売って回るわけですね。その自分のところの会社の商品、品物を売り歩くというのでしょうか、そういうところのいわゆる営業のし始めというようなところの負い目をいただきました。そしてその営業のし始めというところに、まあ応援する人がぼちぼちできてくるというような感じの負い目でしたかね。それで思わせていただきましたことは、まあ新しく営業するわけですね。あこれは神様がそういえば愛着理念を世界に売りに出そうと思っていたなと、これは神様がそれこそ愛着理念を今まさに売りに出す時が来ているのだと、営業する時が来ているのだと、しかもそこには 応援をしてくれる人もあるだろうと、まあ、これは応援するといえば神様に応援してくださるのが一番ですからね。いわば神様が応援をしてくださる。そして今いわゆる世界中にこの愛楽理念を売り出すというそういう時節がまあ来ているのかもしれないなというものを今朝はお夢の中で感じさせていただいたことですけれども、でそれで何を売るかというとやはり愛楽理念ということになりますね。愛楽理念というものはそれこそ今朝申しますその心を育てるということと同時に心を育てるばかりではない、そこに霊言奇跡というようなものもある、そういうまあ信心だというのでしょうかね、というわけですね。その心を育てるということと霊言奇跡というようなものが相まって生きた宗教、生きた信心と言えるのだと師匠は教えてくださいましたから、ここにはやはりそういう霊言奇跡というようなものもやはりいただいていく、現れてくるということなのですね。それがどこに現れてくるのか、これはやはりその一番根本である母体であるところの成り行きを大切にしていく、私の身の上に起きてくる事柄、それはもちろん心の上の成り行きということもありましょう、お夢の中でいただくという成り行きもありましょう、一切合切の私どもの身の上に起きてくる事柄を神様のお働きとして大切にしていく、そこに心も育ち霊言奇跡と思われるようなお働きも現れてくるというのが愛楽理念であるわけですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。